21ページ13新下野市不動機下野市教育委員会障害学習文化課七夕あれこれ7月7日今年の旧七夕は8月9日笹に願い事を書いた短冊を下げる年中行事ですが、その起源にはいくつかの説があります。もともとは中国の習俗で、さまざまな風習とともに飛鳥時代頃日本に伝わり、それ以前の日本の習俗とミックスして出来上がった行事と考えられています。大きく分けると起源とされる説は3つとなります。1つは中国で吉光伝と呼ばれる読み書きが上手になる、芸能が上達することを願った風習。2つ目も中国の風習で農作業の時期を知るための星の観測から生まれた星伝説。3つ目は古くから日本で神様に布を捧げる女性を信仰した旗織の風習と言われています。兜塚古墳出土旗織型埴輪も女性です。星伝説については万葉集に130章を超える七夕に関係のある歌が残されており、その多くが男女の恋愛に関する内容のようです。歌人の中でも著名な柿本の一丸は次のような歌を残しています。天の川火事の音聞こゆ、彦星と七夕爪と今宵青らしも。牧十。
彦星は孫に星、七夕爪は旗織の織に女。
意味は天の川に彦星が船を漕ぐ音が聞こえます、今夜彦星と七夕爪は会うのですねとなります。一読すると彦星と七夕爪のロマンスと読み取れます。しかしご存知の方も多いやもしれませんが、実はこの二人がこうなったのは深い事情があります。それは天の川の東岸に住む七夕爪は、
七夕爪、本棚の棚、機械の木、女、
天帝の娘で父である天帝の衣を織るためずっと旗織に打ち込み、他のことは見向きもせず、その様子を哀れんだ天帝が西岸に住む働き者の剣牛に嫁がせることとしました。二人は恋仲になるとそれまでとは一変して全く仕事をしなくなります。天帝は激怒して七夕爪を連れ戻します。連れ戻された七夕爪があまりにも嘆き悲しむので、毎年一度七夕の夜だけ会うことを許しました。これは今から約2000年前に書かれた慶祖歳時記に記されているストーリーです。またここには宮中の妃たちが月に向かって9つの穴の開いた針に5匹の糸を通す願い事を行ったと記されています。この物語では七夕爪は天帝の娘となっています。日本でも布を織る行為は神聖な作業として伊勢神宮などで今でも受け継がれています。ただし古事記の記載では天の御総理姫、
御総理姫、洋服の服、旗織の織、女、
日本書紀では音七夕と読ませており、
弟旗織の織、女、
この音七夕が最初に出てくる七夕の読みとのことです。残念ながら七夕爪の文字は出てきません。
七夕爪、本棚の棚、機械の木、女。七夕と七夕爪の関係を想定したのは折口忍ではないかとされています。
蜀日本紀には天平6年734年7月7日に聖武天皇が相撲の観戦をした記録が残っています。遡って水仁天皇の時にも7月7日に相撲の記事があり、七夕と相撲の関係も面白い事例です。悲しい七夕の伝説として、お隣の小山市の祇園城、城主小山正胤は戦国時代の終わり頃北条方でしたが、秀吉の小田原城攻略の際、濃霧に包まれた祇園城の見張りの兵は周辺の畑で栽培されていたもろこしの穂先を 敵兵の槍の先と見間違い、もはやこれまでと落城し、北条から嫁いできた姫は井戸に身を投げ自害したという伝説が残っています。そのため、旧小山領内の人々はもろこしも栽培せず、落城の日が七夕の日のため、七夕の飾り付けも行わないと言われています。でも小田原攻めの時に祇園城が攻撃された事実はないとも言われています。折口信夫、明治時代の民族学者。21ページ、イラスト、1点です。天の川と星と七夕飾りのついた竹です。イラスト終わり。